マイズル赤レンガラジオ。皆さんこんにちは。参考新聞始まりました。マイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、マイズルの魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて11月最初の放送ということになりますけれども、はい、もう11月なんです ね、今年も残すところあと2ヶ月ということになりました ね、うん、ね、
はい。
まあ、先週の放送でも私少し申し上げたんですけれども、10月22日のね、台風舞鶴も大きな被害を受けまして、
ね、
まあ、まだまだ大変な思いされている方もたくさんいらっしゃるかと思います。心よりお見舞いを申し上げたいと思います。まあ、その中ですが元気に復興して、
はい、
舞鶴もまた、この週末いろいろなイベント予定されていますので、ご紹介をしていきたいと思います。
はい、
この3日4日5日とね、3連休という方もいらっしゃるかと思います。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。さて、まあ赤レンガパークのイベントといえば、まあ赤レンガフェスタ、はい、今年はちょっとね、その台風の影響もありまして、まあ、一部の屋外イベントが中止などとなってしまったわけですけれども、11月もこの赤レンガパークで大きなイベントが開催されます。
はい、
今度は天気に恵まれてほしいなと願うばかりなんですけれども ね、まずご紹介しますのは、11月12日日曜日に開催されます舞鶴赤レンガ地場産市場です。赤レンガパーク内で午前10時から午後3時まで予定されています。まあ、地場産ということでですね、
もう地場産って聞くとこう胸が躍りますね。
舞鶴を代表する、はい、美味しいものが勢ぞろいと、いうことなんですね。なんといってもね、毎年もうこれも今恒例になってきたイベントなんですが、はい、人気が舞鶴カニのコッペ汁、
いい、
はい、こちらがですね、なんと300円、
あ、安い、
はい、限定500食なんですね。
はいはい、
一部10時から250食と2部12時からの250食、昨年私も実は並んで食べました。
行きました。はい、どうですか。
まずね、すごい長蛇の列にびっくりして、もう結構ヒヤヒヤ、これこの辺でそろそろなくなりそうみたいなことも言われながら、なんとか、間に合いまして、
でもあれ切られるんですか、250、
250というのが、まあ、おそらく目安なんでしょうね。でも実際に物がなくなってしまえばもうどうしようもないと、まあ、いうことなんですが、ね、コッペ、メスのカニですよね。本当にいい出汁が出るんですよね。
香りも、
もうなんか海の香りっていう感じで、本当にいい香り
の。私コッペ好きなんですよ。いいな。
でまたね、この11月入ってきますと、もう今はもう少しそうですけれども、はい、だんだんこう肌寒くなってきましたので、この温かいコッペ汁が本当に美味しいんですよね。
そうですね、解禁してすぐじゃないですか、カニがね。
そうですね、そして温まれてということでね、
はい、
このコッペ汁はぜひ、おすすめですので、10時からと12時からぜひぜひ並んでいただきたいと思います。
そうですね、
はい、ただ漁協によっては他の海産物の汁物になる場合もありますのでご注意ください。さあ続いては農産物水産物の販売コーナー、はいはい、解禁されたばかりのね、舞鶴カニの販売もあります。そしてもちろん農産物水産物加工品、野菜の直売所もあります。地元で収穫した新鮮な秋冬野菜販売されます。
いいですね、お野菜 ね、お買い得ですもんね。はい、
そうですね、魚もそして野菜も、本当に舞鶴いろんな、ね、資源豊富ですのでね、 そして、まあ、今寒くなってきたという話もしましたグルメコーナーでは舞鶴おでん、
はい、おでん、
はい、これもねいろいろこう舞鶴おでんという名乗るからにもいろんな条件がね、はい、実はありまして、はい、そういったところも知りながら舞鶴おでんも楽しんでいただけたらと思います。そして今ね、舞鶴盛り上がってきておりますカレーですよね。
はい、
金曜日はカレーの日プロジェクトということでカレー風味の鶏の唐揚げ、これも美味しそうですね。
わ、
美味しそう。他にもカレー雑煮、お餅ですかね。
カレー雑煮、なんかあまり聞かないです ね、 ね、わ、ちょっと食べてみたい。
そして無水カレー、これおなじみですよね、はい、カレー焼きそば、チキンキースカレー、そしてカイジカレーなどが出店ですね。
そしてね、
いろんなカレーもいろんなこうねバリエーションが出てきてますよね。その他にも舞鶴の特産品を使用した料理ということで、やはり万願寺ですよね。そしてこれなんでしょう、舞鶴かま、舞鶴かまぼこ踊り串。
なんでしょう、
踊り、何が踊ってるんでしょうね。
こうかまぼこ、こう踊ってるみたいにこう形取るってことなのかな。
それからこの、ね、串カツ万願寺、これおすすめなんです。これ美味しいですよ。
美味しいですね、いいですね。食べたい。
海鮮焼きそば、これももう今ね、毎年おなじみになってますね、あとは新小イカを使った炊き込みご飯、
これも美味しそう、小さいイカですよね、新小イカ ね、 ね、
なんかもう食べきれないぐらいいろんなものがね、もう美味しそうなものばっかりで、あとお茶のケーキ、
お茶のケーキ、
舞鶴お茶も今ね舞鶴茶、盛り上がってますのでね、ということでその舞鶴茶の PR ということで玉露のティーバッグも、先着500名様にプレゼントとか、このかぶせ茶の部で産地賞5年連続日本一の舞鶴茶ということですから ね、 ね、
いいですね。
そして、クイズコーナーもね、ありまして舞鶴の特産品が当たったり、あとは抽選会でなんと舞鶴蚊にも当たるんですよね。なかなか、ね、買おうと思うとちょっと手が届かないですので ね、 ね、
いやちょっと盛りだくさんです ね、
ね、
全部食べたいです
ね。そうですね、こういったものを食べていただいてそこで抽選券をもらって最後はぜひぜひカニをゲットして帰っていただければと思います、
ね、
赤レンガパーク全体で11月12日日曜日、午前10時から午後3時まで行われます。さあそしてでその舞鶴赤レンガ地場産市場と同時開催で舞鶴環境フェスタ2017、こちら開催されます。こちらは赤レンガパーク4号棟を中心に行われるということなんですけれども、今ねクールチョイス、地球温暖化防止の、キャンペーンが行われています、この FM 舞鶴でもね今毎週土曜日の、7日ウィークエンドプラスでそのコーナーをお送りしているんですけれども、温暖化防止のいろいろな取り組み、あるいはクイズ、そして省エネの相談、エコ製品の展示紹介や環境展示などが行われます。そして鉄道バスコーナーね、やはり公共交通機関というのは、地球環境に優しいということで、ぜひ利用しようということで、JR や京都丹後鉄道、京都交通による鉄道バスの PR、グッズ販売などが予定されています。そしてミニ列車乗車コーナーということで、こちらもね、とても楽しいですので私も乗ってみたいななんて思うんですけれども ね、 ね、 そしてバスに乗ろうということで京都交通ブースで帰りの舞鶴市内バスの無料チケット当日限りをプレゼントということで、ぜひぜひこの機会にバスを利用して、車じゃなくてバスを利用してこの環境フェスタに来てくださいと、そういったことも予定されていますのでね、また、詳しいことは、後日チラシなどでご確認をいただけたらと思います。そして生き物自然コーナー、川の生き物水槽とかね、昆虫標本、自然観察会も有志大公園で先着50人で行われるということです。
はい、
あとはね、かえっこバザールコーナー、使わなくなったおもちゃを持ち寄ってかえっこする交換会、これもねゴミが出ないと、
そうです ね、
お互い必要なものを取りかえっこできたらいいですよね。
そうですね。
あとはね今もう環境といえばエコカー、いろんな種類のエコカーが出てきていますね。
電気自動車ね。
実はねご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、 FM 舞鶴と横に大きく書いた車も、はい、アウトランダーの PHV なんですけれども ね、あれもエコカーの一つなんですけれどもね、
よく見ます ね、
あの車もね、あの実は普通の電源を、ね、取り出せるということで、はい、いろんなことでね、中継なんかにも実は役立っている車なんですけれども、
ね、こうしたあの環境フェスタっていうね、あのまたきっかけにちょっとこう、ね、いろいろと考える機会にもなりますよね。
そうですね、そのアウトランダーに加えてミライやリーフ、プリウスなどが展示されます、
はい、
とね、今回会場内のグルメブースではリユース食器が使われるということで、もう全体を通してこの、ね、環境フェスタ、環境について考えてみようと、
はい、
そういったイベントになっています、地場産市場と環境フェスタ同時開催、11月12日は赤レンガパークへ公共交通機関でぜひお越しいただきたいと思います、
はい、
さあ続いてもう一つ、こちら、先週もご紹介したんですけれども、舞鶴発海と畑のチャッタ便というのが始まったんですね。
はい、よくね、あの最近広告ね、張り紙などもよく見ますが、
はい
はい、
まあ、先ほどね地場産市場の話題でも申し上げました、舞鶴は本当に魅力的な海の幸、山の幸が豊富ということで、そういったものを一つにこう詰め合わせて、販売しようということで、12品のセットで6,800円で、どんなものが
中身は
入ってるかと言いますと、お刺身白いか1杯、コッペガニボイル1杯、レンジで簡単美味しい牡蠣4個から5個、舞鶴茶乗船茶が 80g、サワラ西京漬け約 80g2 切れ、ちぎり天だこ 100g、 アジみりん干し6枚、乾燥しいたけスライス 20g、 餅白黒6個、万願寺唐辛子の醤油漬け 80g、 煮干し 100g、 大浦みかんゼリー 90ml2 個と、
これで
12品詰め合わせで6,800円、送料込み税込みと。
あ、送料込み、
はい、
安くないですか、こんなにたくさん入ってるすごい。
舞鶴の方は、まあ、もちろんね、ご存知のものも多いと思いますが、ぜひぜひこのラジオを聞いて舞鶴に興味があるという方、海と畑のチャッタ便ということで、検索をしていただければ出てくると思いますので ね、
12品も入っててお得ですよ本当に。あの何個かね食べたことあるものがありますけれどもね、いや旬のものが入ってるんですね、コッペガニいっぱい入ってますよ。
そうですね、
いいな、これ、
これもね、いい出汁が出ますし、そう、煮干しというのもね、結構これ舞鶴はね、そうあのジャコって言われて、味噌汁の出汁を取ったりするのに使われるんですよね。
サワラの西京漬けもいいね。何でもかんでも美味しそうです。
そうですね。で、まあ、さらにこのセット買われた方には、はい、オプション品としていろいろな他のものも購入していただけるということで、かまぼことかね、はい、そういうものも、池くもの、お酒とか、そういうものも、
舞鶴プリンとかね。
そうですね、
デザートもね、
こちらもオプションでさらに買っていただけるということですので、
はい、
ぜひこの機会にちょっとね舞鶴を取り寄せて楽しんでいただければと思います。そうですね。ということでここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。さあ、ちょっと残りのお時間なんですけれども、ちょっと先週もねご紹介したんですが、
はい、
まあ、今ね芸術の秋から、
はい、
もうこのイベント12月ですので、ちょっともう冬に入っていくわけですけれども、狂言って言いますとどうですかね、なかなかちょっと難しそうだとか、
そう、なんか敷居が高そう、ね、どう言ったらいいのかな、
なかなかこうね、わざわざ行こうっていう、なかなかならないと思うんですが、まあ、そんな狂言が実はね、はい、今度舞鶴で、
そうなんですよ ね、
上演されるんですよね。あの野村萬斎さんが、
有名です
よね、はい、12月1日野村萬斎狂言の夕べということで、舞鶴市総合文化会館で開催されます。実は私ももうチケットを買っておりまして、
あ、そうなんですね、
はい、あまり見ることがないんですけれども、ぜひこういった機会に ね、
そ、 うですね、そのきっかけとしてね、
どういうものかなというのを私も見ておこうと思いまして、以前も少しお話ししましたがね、実はあの、はい、今年、大ヒットしましたあの映画ゴジラの、スタッフロールに、キャストのね、あのロール、スタッフロールのところに野村萬斎さんの名前出てくるんですよね。で、ん、何、出てたってこう思ってたら、あのゴジラの動き、 もちろんコンピューターグラフィックスなんですが、実は元になっているのが野村萬斎さんの動きなんだそうですね。
そんなところに狂言が
ね、そこに野村萬斎さん出てくるんだと思ってびっくりしたんですが、
使われてたんですね。
はい、さあそんな12月1日の公演では佐渡狐と棒縛りの2本が上演されます。この棒縛りなんかね、あらすじ読んでるとすごく楽しそうなんですよね。2人の家来が留守番中に酒蔵の酒を盗み飲んでいると知った主人が、2人の家者太郎家者を棒に、そして次郎家者後ろ手に縛って出かけてしまうんですけれども、それでも酒が飲みたい2人は知恵を絞って、縛られたまま酒を飲むことについに成功。酔った2人が歌えや舞えやと大騒ぎしていると点点点、さあどうなったのかというような、ね、
本当だ、見てみたくなる、
ね、自由の利かない手で酒蔵の戸を開けたり舞を舞ったり、遊び心に裏付けされた自由さがある、見ているこちらも心楽しくなれる狂言の代表作、ね、こういうふうにあらすじ聞いてますとね、そんな堅苦しいものではないなという感じがしてきますよね。
見てみたいとも思います、ね。
S 席5300円、 A 席4500円、また A 席高校生以下は2000円ということですので、ぜひぜひご家族で出かけてみてはいかがでしょうか。詳しいことは舞鶴市総合文化会館0773640880、 0773640880までお問い合わせください。さということで、そろそろお別れの時間になりました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都、舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。